昭和会諸星密国道246号バイパスの一日も早い全線開通を。1. 地域コミュニティの在り方について。問い。現在の自治会は役員のなり手不足と高齢化が課題であるため、若い世代や子育て世代が参加しやすい自治会活動に環境を改善すべきと考えるがどうか。答え。地域の関心を高め、愛着を持ってもらえるような取り組みを自治会連合会の会議などで情報共有を行い、自治会に参加しやすい環境づくりにつなげていきたい。2. パートナーシップ宣誓制度について。問い。一人でも多くの人に利用してもらうため、制度の周知や性的少数者などの多様性に対する理解の促進について取り組みはどうか。答え。これまで映画会などを実施してきたが、今後も講演会の開催やチラシの配布など、さまざまな方法による啓発に努めていく。3. 国道246号バイパスの早期実現に向けて。問い。以前、秦野中井インターチェンジ以西の未事業化区間における早期全線事業化と整備促進に向けたアクセス道路、渋沢小原線の重要性を提案したが、現在の状況と今後の取り組みはどのようか。答え。将来に向けて検討が必要な道路として位置づけられ、県が整備すべき道路であると認識している。関係部局との打ち合わせや情報の共有を進めながら、最終的に未事業化区間の早期事業化につなげていきたい。市民クラブ八広真司。自治会 DX にさらなるメリットを。1. 自治会 DX の進捗について。問い。自治会の加入状況と 1-1 の普及状況はどのようか。用語解説。 1-1 小田急電鉄株式会社が開発した自治会の電子回覧板機能や防犯・防災情報の発信を行うことができる自治会専用の SNS サービスのこと。用語解説終わり。答え。令和5年度は報告を受けていない自治会もあるが、その自治会には4年度の加入世帯数を入れて算出すると 56.98% となり、年々減少傾向にある。また 1-1 の普及は現在240自治会中148自治会が活用している。問い。2年12月から3年1月に実施した自治会未加入者へのアンケートをどう分析したのか。答え。自治会に加入しない主な理由は、役員をやりたくないが最も多く、その背景には役員の負担が大きい、次に多い加入するメリットを感じないの背景には、自治会の活動に関心がないといった状況があると分析している。問い。自治会の役員が高齢化している中、1-1をより一層活用してもらうためにも、操作を忘れた場合に確認ができるよう、メリットや操作方法などを動画にすべきと考えるがどうか。答え。これまでも高齢者を中心にメリットなどが分からず、利用しづらいといった声がある。 動画を作成することで、メリットや操作方法を視覚的にわかりやすく説明できると考えており、前向きに検討する。要望、座間市のように自治会員優待制度を設けるほか、中小企業を特別な自治会として位置づけ、1-1の安否確認機能を利用できるようにしてほしい。自民党肌の高橋文雄。駅前広場直近の今泉土地区画整理事業 C 地区早期計画提示。1、新生湖周辺整備について。問い、本市有数の観光地であり、にぎわい創造の拠点でもある新生湖の今後の計画はどのようか。答え、令和5年9月予定の記念事業で新たな橋のデザインを公開する。太鼓橋の架け替えにより、湖畔周辺の散策道の整備は一定程度完了するが、今後も来訪者の動向を捉え、新生湖の特性を生かしながら中井町との連携のもと取り組んでいく。2、秦野駅南部今泉土地区画整理事業について。問い、本事業は都市計画決定から40年以上経過したが、これまで C 地区の都市基盤整備方針の地区住民への説明不足を指摘してきた。地元説明会や意向調査、都市計画除外の時期は、着工から完成までの工程表の提示はどのようか。答え、C 地区全体の説明会は開催していないため、関係自治会の役員などに時期や開催方法などを相談する。県は整備方針におおむね了解しているが、住民の合意形成や区域の変更などには地域の協力が必要であり、時間を要する。B 地区完了後、速やかに本格化できるよう、早期に整備計画を策定したい。3、市道71号線の整備について。問い、通学路でありながら、踏切付近に歩道がなく、危険な状態だが、今後の道路改良の予定はどうか。答え、地権者との交渉を順次進め、最終的には踏切部分の拡幅や道路両側に歩道を設置する予定で、令和10年度の完成を目指す。市民クラブ野々山静香。現状把握と実施方法の検討で、段階的な部活動の地域移行を。1、安全な街づくりについて。問い、令和5年7月1日の
道路交通法一部改正に伴い、
電動キックボードなどは免許やヘルメットがなくても16歳以上であれば公道を走行できるが、周知方法はどうか。答え、車体の規格など基準に該当するものについては新たな交通ルールが適用される。運転者だけでなく歩行者の安全の観点からも、各種キャンペーンなどで交通事故の未然防止を呼びかける。2、中学校における休日部活動の地域移行について。問い、神奈川県中学校体育連盟の規約改正に伴い、令和5年度から秦野市中学校体育連盟が主催する大会に地域クラブが参加可能となり、子どもたちの心身に影響が出ないか危惧するが、対策はどうか。答え、 各学校の校長が評議員となる市連盟は、競技や種目ごとの大会参加基準の継続的な見直しと、チーム編成が勝利至上主義とならない手立てなどについて、県連盟に意見書を提出したと報告を受けた。問い、秦野市部活動スタートアップ2025プランが進められているが、現段階の成果はどのようか。答え、市スポーツ協会と連携した市内剣道部では、活動拠点を東部、中部、西部で展開し、兼職兼業を希望した部活動顧問以外は、休日の活動に従事しない体制が図れた。要望、急激な変化に対応できない学校現場と子どもたちを考慮し、段階的な地域移行を進めてほしい。無所属、古木勝久。街路樹の適切な維持管理と倒木に対する予防保全対策を。1、街路樹の維持管理について。問い、令和5年4月に南ヶ丘地内の桜の木が突風により倒れたが、倒木の原因はどのようか。答え、原因は腐朽菌で、根の内部が腐ったため重さに耐えきれず、また3月に根の一部を切断したことが倒木を早めた要因でもある。問い、この木は樹木診断では状態の良い A 判定だったと聞くが、判定が間違っていたということか。答え、1月の診断は A 判定だったが、内部の状態を正確に確認できる方法を実施すべきだったと考える。問い、歩道などの道路構造と密接な関係があるため、従来の判定方法を変えるべきと思うがどうか。答え、精密検査で早期発見につなげ、適切な管理に努めていきたい。2、子ども・子育て支援について。問い、令和5年6月に、国は子ども未来戦略方針において、新たな保育士の配置基準を示した。現在の民間認可保育所などの保育士の配置数を見直し、改善していく必要があると思うがどうか。答え、配置基準は専門家などの意見を聞きながら検討していきたい。問い、専門家の意見を聞かなければならない理由とは何か。答え、さまざまな立場の人の意見を聞いた上で判断したいためである。問い、国は保育士の具体の配置基準を示しているが、本市はどのように検討していくのか。答え、配置基準は保育士が不足している状況を含め、広く検討したい。議会の動向。5月30日火曜、議案送付。6月1日木曜、議会運営委員会。6日火曜、市議会第2回定例月会議開会。傍聴者数1人。代表者会議。8日木曜、本会議。議案審議。議会運営委員会、傍聴者数3人。12日月曜、総務常任委員会、傍聴者数2人。13日火曜、文教福祉常任委員会、傍聴者数2人。予算決算常任委員会、文教福祉分科会。14日水曜、環境都市常任委員会、 傍聴者数1人。16日金曜、本会議、一般質問。傍聴者数19人。19日月曜、本会議、一般質問。傍聴者数30人。20日火曜、本会議、一般質問。傍聴者数44人。追加議案送付。23日金曜、議会運営委員会、傍聴者数1人。予算決算常任委員会、傍聴者数2人。市議会第2回定例月会議閉会、傍聴者数4人。議会法編集委員会。7月3日月曜、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会第2回定例会。14日金曜、代表者会議、議員連絡会、議会運営委員会、傍聴者数1人。8月2日水曜、議会法編集委員会。以上。